書は人なり、書は人なりと言います。文字にその人が現れるというのです。例えば、原稿用紙に書く場合、一マス一マスを目いっぱい使う人、一マスの中に余白をたくさん残しながら書く人、ある人はマス目を飛び出します。筆の勢いも人それぞれです。止め、跳ねに癖が出ます。静かな字、急いでいる字。文字はその人の一面を表します。これだけパソコンが普及していても、履歴書は手書きです。それは企業の担当、採用担当の方が履歴書の字を見て、ある程度応募してきた人を押し量れると思っているからでしょう。ガラテヤ書の6章の11節、ご覧の通り私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。パウロはこれまでこのガラテヤ教会に宛てた手紙を誰かに代筆してもらっていました。ところが最後に来て手紙の結びの部分に来て、代筆者の手からペンを受け取り、自分の手で大きな字で書き始めます。ご覧の通りの大きな字で、はっきりとパウロの筆跡が現れる字で書き始めます。もし原稿用紙を使っていたら、その字は大きくマス目を飛び出して、奔放な筆体だったのではないかなと想像します。手紙を受け取ったガラテヤ教会の長老はその手紙を代表して読み進めている中で、時代が変わったことにハッとしたに違いありません。字の大きさが大きくなった。しかもこれはパウロ先生の直筆である。代表して朗読している長老を囲んで手紙を聞いていた者たちに、きっと長老は手紙を見せたんではないでしょうか。ここからパウロ先生は直筆で書かれている。それを見た者たちはきっとこう思ったはずです。ここからパウロ先生はとても大事なことを語ろうとしているに違いない。そして実際にパウロはこの手紙の結論において自筆で大きな字で大事なことを告げます。それがガラテヤ書の6章の15節、大事なのは新しい創造です。大事なのは新しい創造です。パウロがこの手紙を通して言いたかったこと、手紙の最後に自らペンを取って書きたかったこと、大きな字で言いたかったことはこれです。大事なのは新しい創造です。新しい創造とは、イエス・キリストによって始まった新しい創造です。新しい創造というからには、前の創造があったのです。イエス・キリストが始められた新しい創造に対して、前の創造とは、この世界の始まりにおける創造。創世記の一章一節、聖書を幕開ける言葉、初めに神は天と地を創造された。この初めの創造に対して、イエス・キリストは、新しい創造をなさったお方です。このイエス様における新しい創造こそが大事なのだというのが、ガラテヤ書における最大の、パウロがわざわざ自筆で大書きしたことです。初めの創造に対してイエス・キリストが始められた新しい創造について考えるとき、神様の大きな歴史を劇の幕に例えることができます。 それは全部で5幕あります。神様の歴史の劇。第1幕は創造です。神様はこの世界を創造なさいました。神様はその創造された世界において、人間がご自身を愛し、また人間同士が互いに愛して生きることを願われました。それが初めの創造です。この世界の創造において、神様は人間に一つの使命を与えられます。神と人を愛せよという使命です。人間はそれを忠実に守ります。まあ、そのことが創世記の一章二章に描かれていることです。第二幕は堕落です。しかし人間は神様から与えられた使命を果たすものであるよりは、自分が神自身になりたいと願って堕落し、神様に背きます。その結果、お互いの関係にも歪み、罪が流れていく。お互いがお互いを傷つけるようになっていきます。ここから罪の連鎖、傷つけることの連鎖、罪が流れ始めます。それは世代を超えて強いものとなり、その罪に捕らえられた世界へと人間は生まれてくるようになりました。第三幕はイスラエルです。第三幕イスラエル。この人間の悲惨に対して、つまり罪の力に捕らわれて、捕らわれている世界に生まれてくるがゆえに、傷つけられたならば傷つけ返そう。損なわれたならば誰かを損なってやろう。という人間の悲惨に対して神様は、アブラハムという人を選んで、イスラエルという民族を起こされます。それは、イスラエルを、はじめに神様が人間に与えた使命を果たす器とするためでした。はじめに神様が、神と人を愛せようという使命を人間に託しましたが、それは人間によって失敗します。それに対して神様は、アブラハムを通してイスラエル民族を起こすことで、イスラエルにその初めの使命をもう一度イスラエルの手に置かれるのです。イスラエルは神様の初めの創造における願いを地上で叶える役割を与えられた民族でした。世界を導く光でした。どのように神様を愛するべきか、どのようにお互いを大切にすべきかを、他の民族にモデルとして表す役割が与えられていました。その指針として、その光として生きる道を示したものが律法です。モーセを通して神様はイスラエルに律法も与えなさいました。しかし、このイスラエルは、神様に従うこともありましたが、その大部分は背き続けます。何度も何度も神様を裏切り続けます。背き続けるイスラエルを神様はアブラハムとの契約ゆえに決して見捨てることはありませんでした。しかし、イスラエル民族そのものが滅び絶えてしまう危機が及んだとき、それは2000年前のローマの植民地にされていたイスラエルの時代ですが、その時、ついに神様はご自身の独り子を地上に送られます。初めの人間に託した使命を果たすことができなかったので、神様はイスラエルにその使命を託されます。けれど、そのイスラエルもまた神と人を愛することに生き切ることができない。第四幕はイエス・キリストです。そして神様はついにご自身の御子を送られます。この地上に使わせてくださいます。 これが新しい創造の始まりです。はじめに創造した世界が堕落によって傷ついてしまった。その傷ついた世界を回復するために、神様ご自身がこの地上に来られました。この新しい創造の始まりを、主イエスご自身はこう宣言しました。神の国が近づいた。神の国が近づいたと言われたのです。神の国、それは愛の国です。罪の国が力を失い、愛の国がこれから広がっていくんだ。イエス様はその生涯において、完全に神様の願いを果たされたお方です。傷つけられても、傷つけ返さず、そればかりか、自らを十字架につけたものを神様許してくだ、やってくださいと祈られた。そして何より主イエスは十字架で死ぬことによって私たちを捉えていた罪の力を滅ぼしなさいました。ご自身の死とともに罪の力を滅ぼしてくださいました。そして復活によって新しい命をこの世界に溢れ流れさせてくださいました。新しい創造とは、イエス様がこの地上に来てくださったこと、それを私たちは受肉、神が人となられた、肉を取られた、受肉と呼びますが、新しい創造とは受肉、十字架、復活です。パウロは言うのです。この神様がなしてくださった。それも天の高いところから指示だけ出して高みの見物ではなくて、まさに神ご自身が人間の世界に来ることによって始めてくれた、成し遂げてくださった新しい創造こそが大事なのだと。そして、このイエス様が始めてくださった罪をストップして愛を流す、という生き方に私たちは入れてもらうことができます。イエス・キリストへの信仰によってこの新しい創造に入れていただけるのです。また入れていただいたお互いです。イエス様に出会う前、この新しい創造に入れていただく前、私たちは愛したくても愛せなかった、してはならないと分かっていることをやってしまっていた。罪の力の奴隷でした。しかしイエス様が十字架で死ぬとき、罪を滅ぼしてくださった。また復活の命によって私たちに愛を注いでくださったので、私たちは今、罪の束縛から解放されて、人を愛する可能性に開かれています。実際それをすることができます。このキリスト、神の一人子が地上に来られて始まった新しい創造は私たちに及んでいます。私たちは信仰によってそこに参加することができます。こうしてイエスキリストを信じる者によって神の国は広がり続けています。この新しい創造に加えられている者たちの集まりを教会と呼びます。第5幕は教会です。傷ついた世界を回復なさろうとイエス様が来られて、新しい創造が2000年前に始まりました。それは教会によって、信じる者たちによって拡大し続けていますが、新しい創造の完成はまだ来ていません。その完成はイエス様が再びこの地上に来られるとき、新天新地が訪れるときを待たねばなりません。イエス様が新しい創造を始めたから2000年経った今も、私たちの周りには、世界には戦争、飢餓、貧困、疫病、災害、不公平があります。 私たちの間にも自己中心、妬み、恨み、偽り、情欲、傲慢が今なおあります。これらすべてが完全に癒されて回復されるのは、再びイエス様がこの地上に姿を現せなさる時です。私たちはそれを再臨と呼びます。そして新天新地が訪れる時です。つまり私たちは今、イエス様が始めてくださった新しい創造と、その完成を待ち望む中間の時代を生きています。それは、妊娠したことが分かった日から出産の日を待つ間の日々のようです。夫婦の間に新しい命が与えられたことを知った日から、すでに命はあるんです。けれど、それが生まれてくるまでは待たねばなりません。生まれてくることは分かっているのですが、それまでは、つわりの辛さを乗り越え、また、そうやって辛さの中にある妻を夫は支え、生まれてくる子を待ち望みながら、服を準備したり、ベッドを用意したり、名前を考えたりします。そして、ようやく子供が生まれる、喜びの日を迎えます。私たちはいつか神様が完全にこの世界を回復なさる日が生まれ出るのを待っている状態です。教会は完成の日を待ち望みながら、すでに始まったイエス様の新しい創造の力をいただきながら、今日も神様を愛します。今日も近くにいる人を大切にします。この大きな神様の歴史、神様のドラマの中に置かれるとき、新しい創造の意味がはっきりとわかりますし、それが大事なのだということがわかります。大事なのは新しい創造です。新しい創造は私たちを暗く冷たい罪の牢獄から解放してくれました。新しい創造は私たちに温かな愛を注ぎ、人を愛する世界への扉を開いてくれました。この新しい創造こそが大事なんだというのがガラテヤ書の中心です。ガラテヤ書の6章の15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。キリストが来られたことが、イスラエルがなそうとしてもできなかった技を完成されたイエス様こそが大事なんだと言っているんです。それなのに、割礼派または律法主義者たちの間違いは、イエス様が来てくださって新しいことを始めてくださったにもかかわらず、神様のドラマは第4幕、5幕へと進んでいるにもかかわらず、第3幕、イスラエルの時代にとどまり続けたことです。イエス様が来られて新しいことを始めてくださったのに、それを受け取ろうとしない、軽視する態度。第3幕における神の民の印は割礼でした。神様はかつてイスラエルに頼んだんです。あなたたちは世界を導く光となれ。その印として割礼を受けよ。しかし、ついに神様ご自身が人となられて新しい時代が始まった今、神様の使命はイスラエルを中心としながら、イエス・キリストを信じるすべてのものに与えられました。それが今の時代です。現在、教会の時代です。割礼を受けているかどうかは大事なことではありません。大事なのは、イエス様が始めてくださったことに、信仰によって加えられるかどうかです。 パウロがどうしてこのガラテヤ書で怒っているか、怒っています。でひどい言葉を投げつけたりします。初めの方で私は一歩も引かないと言いました。パウロが立法主義に対して引かなかった理由、また怒りを燃やす理由は彼らの時代錯誤な振る舞いに対してです。つまり神様が人となってくださったのに、受肉くださったのに、十字架で死んでくださったのに、そのことを無視するような態度、時代は神様と共に次へと進んでいるのに神様と共にそこに行かない、神様がなさったことを軽く見ることにパウロは怒りを燃やし、その気持ちの塊の一つ、結晶したパウロのこの叫びのような言葉がガラテヤの2章の21節です。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。神様が始めてくださった恵みの時代を無にはしないと。もし義、神様の使命を受け取って生きることが今なお律法によって得られる、ユダヤ人になることによって得られるのだとしたら、それはキリストの死を無意味にする。イエス様ご自身が始めてくださった新しい時代を無視することになる。いつもそれはパウロにとってはイエス様を冒涜することにつながっていました。なぜ神様がなしてくださったことを無視するんだと。かつて与えられた言葉による律法になぜ固執し続けているのか。今なお割礼を受けなければ神の使命を授かる器となれぬというならば、キリストの死が無意味になるではないか。律法主義の誤りっていうのは、何かこの自分で自分を救うために善行を積むというよりは、時代に沿っていない、または神様がなしてくださった技を無視することに根があると私は考えています。かつて宗法を作るのはガリバンというのを使っていたという話を聞いたことがあります。ずいぶん苦労なさって使ったことありますか。
はい、
ご苦労様でしたって言うんでしょうか。あんたみたいに気楽にタイピングして間違ったら消せばいい世界じゃないのよっていうようなことを聞いたことがある。私も映画でしか見たことないんです。鉄筆
時代ですね。
でも今時代の話してるんです。かつてガリ版、鉄筆で一文字一文字間違いなく削って紙を敷いて、この一枚一枚ゴリゴリされてた。今はですね、パソコンで打って間違えたら消してですね、画面上で操作してボタン1個でコピー機から何枚でも出すことができます。割礼派の人っていうのは今なおガリ版にこだわるわけです。これが正しいんだと。違うんです。今はもうできるんですから、新しいのを使ったらいいんですよね。大事なのは新しい創造です。イエス様が始めてくださったこと、イエス様が始めてくださった時代に生きること、そこに応答することが大事なんだ。神様が、生ける神様が進んでいらっしゃるのに、神様が書かれた律法に固執するのはおかしいというのがパウロの感覚です。またそれが福音です。律法主義っていうのは、神様の言葉を神様がなさったこと以上に大切にした人々です。神様がなさったこと、それは人となり十字架にかかり復活なさった、これが私たちのキリスト教信仰のもう確信です。この中心は絶対に動かすことができませんし、すべて私たちはここから物事を考える者たちです。けれど割礼派、立法主義者たちはこの中心に 神の言葉、かつて与えられた神の言葉を置いたんです。違います。神様がなさった行動、アクションこそ私たちの信仰の中心です。そして新約聖書というのはこの出来事を語り伝えているんですね。ガラティア書の6章の14節、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。パウロにはイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものはありませんでした。それはイエス様が新しい時代を、新しい創造を始めてくださったからです。そのために死んでくださったからです。それに比べてガラテヤ書においてずっと戦いを続けている割礼派の人々は、彼らは何を誇ったかというと、割礼を受けていることを誇りました。また同じように割礼を受けさせた人々の数を誇りました。時代が新しくなっているのに、私たちもイエス様の十字架以外に誇りとするものがありません。そんな時代はもう2000年前に終わったことを知ってるからです。誰かと比べて私はどうだっていう世界はもう終わりました。そんなことより神様が人になってくださったことに私たちは圧倒されています。神様が始めなさってくださった恵みに驚いています。そんな時に自分があの人よりどうだ、どうだ、そんなことを誇りにしようとも思ってません。アメリカの幼稚園ではこんな授業があるそうです。ショー&テルという授業です。ショーというのは見せるですね。アンド、そしてテル、言うです。見せ、そして言うという授業が3歳ぐらいのクラスから始まるそうです。子供たちはその授業で家から自分の一番のお気に入りのおもちゃを持ってきます。そしてみんなに見せてそのおもちゃのことを話します。女の子はうさぎのぬいぐるみを持ってきて見せます。これが私のうさちゃん、毎晩私と一緒にお話ししながらベッドで寝るの。男の子は機関車を持ってきて見せます。そしてこれが僕の相棒、どんな重たい荷物でも運べる、言います。子供たちは自分のお気に入りのおもちゃを誇らしげに語ります。大使ブランチでですね、じゃあこのショー&テルしましょうと言ったら皆さん何をお持ちになるか、大きいかぼちゃかもしれません。何持ってき来られるでしょうね。私の場合でしたら、例えばギターを持ってきます。まあ、このギターがそうなんですけど、高校生の時に父親に借金をして、そして働きながら返して手に入れたギターなんですね。もうかれこれ20年ぐらい使ってますが、まあ、それについては見せて話せると。私たちは、まあ、その収穫や成し遂げたことや、持ち物でショー&テルもできるのですが、私たちは新しい創造を始めてくださったキリストを誇りながら生きています。私たちは愛の技を見せます。ある人たちは問います。なぜあなたはそこまでするんですか、何の得になるん。私たちはテル、言います。神様が私を愛してくださったからです。なんでそこまで時間をかけるん。イエス様が私のために死んでくださったからです。私たちは主イエスが始めてくださった恵みの時代、教会という幕を生きる者たちです。やがていつかですね、新天新地が、主イエスが来られる時に来ます。待ち望みながら生きています。 そしてすでに主イエスが始めてくださった罪の滅ぼしと愛の力に生かされて、私たちはもうこれまでのように傷つけられたら仕返しするということをやめています。自分が始まりとなって愛していくことをするものとなりました。私たちはキリストを見せ、キリストを語ることでキリストを誇ります。キリストが私たちを新しい創造に入れてくださったからです。この愛に生きる生活に入れてくださったことを私たちは今週も誇っていきます。一言祈りを捧げます。新しい創造を始めなさったお方、イエス様、あなたの愛に私たちを入れてくださってありがとうございます。罪の束縛から解放し、罪の誘惑に打ち勝つ力を注いでくださったことをありがとうございます。そして共に人を大切にする扉を開き、その世界へと招いてくださったことをありがとうございます。私たちはそこで人生の意味をはっきりと確信させていただきました。そこで心が満たされることを経験しました。やがてあなたが来られる日を待ち望みながら、今なお罪と悪の力がある世界で、私たちは神の国、愛の国を今日も家庭で、地域で、友人の間で広げていきます。それは何よりあなたが来てくださり、十字架と復活によって始めてくださった時代がすでに始まっているからです。すでに私たちが信仰によってそこに入れられているからです。新しい創造こそ大事なことであり、あなたを誇っていきます。新しい一週間もあなたの恵みを土台として、あなたご自身からの愛を受けて新天新地を目指す旅を歩ませてください。イエス・キリストの御名によって祈りを捧げます。アーメン。